聖書拝読します。エペソ人への手紙4章25節から32節。エペソ人への手紙4章25節から32節。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために、聖霊によって承認をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを、一切の悪意とともに、皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心に優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
はい、皆さんおはようございます。昨日特別な記念がありました、起こりましたですね。皆さんご存知ですか？ヒント、これ今日はヒント、これ記念、この写真、はい、ベルリンの壁、30年前に倒れたんですね。倒れたですね。皆さんその話ご存知ですか？あの東ドイツと西ドイツ、あの前壁があったんですね。そうすると共産主義の東だったんですね。でもあの10月9日1989年、倒れたんですね。面白いことがあるんですね。皆さんこれは何ですか？その壁のパートです。すごいと思わない？まあ、あの友達からもらったんですね。まあ、ただのコンクリートのブロック、ゴミみたいですけれども、でも、その壁からですね、あのとてもあの重要なイベントだったんですね、もう歴史的に。あのその時ドイツはあの一になりました、一つの国になりましたですね。あのすごい。でもそれと似てることがあるんですね、今日の箇所の中で。まあ、エペソ人への手紙を読むと、ユダヤ人と異邦人、私たちは異邦人で、あのユダヤ人じゃない人たちは異邦人、壁がありましたんですね。そして昔はそのイスラエル人たち、ユダヤ人たちは私たちしか救われないと思ってたんですね。異邦人の私たちはもう希望のない状態とみんな思いましたけれども、イエス様を通してその壁が、その障害が壊りました。あのエペソ人への手紙を読むと、あのユダヤ人、異邦人の私たちは一つのものになりました、信仰によってですね。あの2章の14節にこう書いてあります。あ、ちょっと待って。はい。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、あの、隔ての壁を打ち壊しと書いてありますですね。あの、でももう一つの壁がありましたですね。人間と神様の間にある意味で霊的な壁がありましたですね。あの私たちはもうどんな努力してもなかなかその壁をあの通ることできなかったんですね。あのパースできなかったんですね。私はクリスチャンになる前にあの仏教徒でした。まあ皆さんよく知ってると思いますけれども、当時私は自分の力で まあ、涅槃とか、まあ、天国とか頂上に行こうとしてたんですね。そして私のその時、私の目から見ると私はいい人、罪人ではない、みんな私より低い、そうね、プライドあったねでもどんな努力してもやっぱり失敗するんですね。嘘つくとか、まあ、プライドがもあったし、いろいろあったんですね。無理と分かりましたです、ね、そしてまあその時兄もね、リチャードも罪人だから救い主が必要と言われて、それ聞いてもう腹を立ちましたね。でもだんだんだんだん分かってきました。罪人です、やっぱりパーフェクトじゃない。でも仏教だけではなくて、ヒンズー教とかイスラム教、同じような教えがあるんですね。自分の力で、自分の努力で頂上まで行く努力したらですね、頑張ればとか、でも無理です。神様は清すぎる、基準が高すぎる、もうギャップは大きすぎる、超えないんですね。でも神様は愛のある神様ですから、私たちは頂上までとか天国とか涅槃まで行くのではなくて、神様は愛のある神様だから、神様はこのように来てくださいました、来られたんですね。そして私たちができないことをイエス様がしてくださいました、まあ、パーフェクトの歩みだけではなくて、十字架上で私たちの罪のために死んでくださいました。そしてその流された血によって清められて許されましたんですね。すごいイベントでした。それを通してその壁が壊れました、落ちました、ね、だからイエス様を受け入れたら、もう何良いこととか悪いことするではなくて、信じてイエス様を受け入れたら神様の子供になる特権与えられたんですね。私たちクリスチャンは大胆に神様の前に立つことができるんですね。天国に行ける特権与えられたんですね。それは大きい違いです。でもクリスチャンは良いことしたい、いいことしようとするんですね。なぜ？天国に行けるため ではないんですね。それはイエス様によって決めました。愛されているから神様、イエス様を愛したくなる、従いしたくなる。天国に行けるためではない、誰もそれも誰もいないですからですね。イエス様を受け入れた、信じたら、イエス様私は罪人です、信じます、ありがとう、ね、でももうそこまで愛されている、愛してくださったことを分かれば、もうしょうがなく、もう従いたくない、したくなるんですね。愛したくなるんですね。そうだから聖書はこう書いてます。あ、ごめんなさい、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊しと書いてありますね。次こう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですね。僕やったとか誰も言えないんですね。すべて、神様ありがとう、ね。誇ることできないんですね。すべては、恵みです。信仰によりイエス様を信じてありがとうすると救われるんですね。次、そしてこの箇所の次、それでこれでありますね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。救われてから行い、ね、 義人になるためではなくて、神様その仕事歩みを用意してくださったから従うんですね。これは大きいポイントです。他の宗教は自分の努力で、ね、良いことしたら義人になる、正しい人になるの違いますですね。まず始めて信仰、信じて義人になる、そして行い、全然違うでしょ。逆、目的も違うし、それは大事ね。今日の箇所だけ読むと誤解しやすいから、これはもう一度説明しなければならないですね。そしてイエス様を受け入れたら、信じたらですね、聖霊様も入ってくださるんですね。そして新しくチェンジするんですね。そしてあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖を持って神にかたどり作り出された新しい人を身を切るべきことでしたですね。それで今日の箇所に入りたいと思います。手法の中にこれ ありますですね。7つのポイントがあるから、今日は簡単ですね。 Each verse はトントントントントントン、そなたぜひ書いてくださいですね。じゃあ25節ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。じゃあ第一のポイントは、今日の偽りを捨て真理を語ることですね。はい、簡単ですね。イエス様も21節に、まさしく真理をイエスにあるのですと書いてありますね。イエスもヨハネの14章のところでこう言いましたですね。私は道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は真理だから、私たちクリスチャンも真理を語りたい、そういうそちらの方に行こうとする心を持つべきですですね。偽りのないイエス様ですから、そう、Be like イエス様のようになりたい。はい、運動が出て、運動が出て、はい、なりたい。でもみんな嘘をつきますか。はい、でもその向きが大事ですね。いや、でもそれ捨てたい、それしたくないですね。そしてこの間の話の中で4章の15節に、愛を持って、これ書いてあったかな、愛を持って真理を語りなさいと書いてありますですね。 Speak the 愛を持って真理語るですね。愛じゃなかったらですね、意味がないですね。ね、太ってるよとか、まあ、愛を持ったら OK よ。No, ちょっと。OK。でも、ね、この間の話、その LGBTQ の話してたんですね。もうこの頃、真理を語ることできなくなってしまいましたですね。もう恐れがあるからね、それ言ったらですね、怒られるとか。でも、愛を持って、本当に、ね、その人たちを愛したら真理を語らなければならないんですね。まあ難しいですけれども、聖霊様も働いてくださるからできるんですね。でも考えてですね、まあ嘘をついたことありますか。はい、弁だけね。I was thinking ね、リチャードの考えですけれども、日本の文化の中でその本音建前がありますですね。まあしょうがない、日本人だからとかね。でもクリスチャンになったら、なんか関係ある、か 変わるべきですか？ね、難しい。 でも日本人だからもうそれはもうずっと前から、まあ、リチャードの件だけですけども、多分徳川時代時からそれは本当になってしまいましたですね。みんな恐れで、ね、家の中に言ってることと外に言ってることは、ね、自分の命を、ね、のためにですね、安全だから危ないだから外で、そこからかな。でもクリスチャンになったらどうですか？考えたことありますか？まあそう、そのルーズが深いですから、これはチャレンジじゃない、チャレンジでしょう。まあ考えてくださいですね。でもイエス様はできるだけイエス様のように歩みたい。偽りがあればそれ捨ててくださいですね。まあ牧師とか宣教師でもね、あるイメージはね、牧師はパーフェクトだね、ではないんですね。弱いところもある、失敗するんですね。そう、まあ、もちろんタイミングとか知恵がありますけれども、私もただの人間です。これは大事なポイントですね。ある人たちはクリスチャンたちを見て、あ、ほら嘘ついたとか、あ、なんかゴスプとかなんかね、できるんですね。そう、だからクリスチャンは嫌だとかね。でもクリスチャンはそうです。失敗する。でも神様の目から見ると、その人たちは義人です。正しい人ね。イエス様来てるからですね。イエス様によって許されているからです。それは大きいポイントです。私たちは失敗します。でも向きは真理を語りたい。できるだけ心のあるものと言っていることを一にしたいんですね。大事なポイントです。はい、じゃあ次、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと書いてあります。じゃあ皆さんはどうですか？怒ったことありますか？でもね、この箇所によってある意味でね、怒ってもいいと書いてあるんじゃないですね。怒っても、ね、罪を犯してはなりません。怒っても、なんかそのイメージもあるんじゃない？クリスチャンたちは怒ってはいけないとか、そういう、でもそれも間違いですね。イエス様、怒ったことありますか？はいですね。神殿行った時に、そのお金儲けるためにいろいろものをや高く売ってたんですね。そしてイエス様はね、神だから優しく、すいませんとか、すいません、ちょっとやめてとか、そういうイメージですかね。なんか何やってんの、ブーッとか、でしょ。でも神様、聖書によるとね、イエス様は罪を犯したことないんですね。それ罪でしたか？イエス様はいつも神様に言われた通りにしましたですね。そう、正しい怒りもありますですね。そう、例えばこの間にメキシコでその家族が殺されたでしょ。女の人たち、お母さんたちと子供たち、それを読むと怒るんじゃない？それは良くないそれは正しい怒りですね。でもずっと持つんではなくてですね、神様に委ねるべきですね。ああ、でも怒ってもいいですか？そして人間はそれを読んで、さ、だから家でね、怒鳴ってもいいとか、だだだだだにはもう間違いです。イエス様の怒りは righteous anger ですね。正しい。問題は私たちの怒りは悪い方ですね。Righteous anger ではなくて、プライドを持つからとか、 自分自身が中心、あの神様中心ではない、そうほとんどは悪いです。そうだから気をつけなければならないんですね。ヤコブにこう、あ、ごめんなさい、はい、第2ポイントを書いてくださいです、ね、鉛筆忘れましたか、覚えてるでしょ。OK、 はい、冗談すいません。 OK、 こう書いてあります。ヤコブですね、人抜かりは神の義を実現するものではありません。これは覚えた方がいいですね、こっちの方ですね。はい、でもそしてそのこの箇所の中に警告もありますですね。悪魔に機会を与えないようにしなさい。これ読むとちょっと驚きますか。悪魔、まず最初のポイントは悪魔がいること、機会を与えないようにの意味は、心のドア、怒る、あの怒るときに、あの良くない怒るときに機会が与えるんですね。なんか多分チャンスがあるんですね。そしてそれ、その怒り、神様に委ねなかったら神こう入ろうとするんですね。はい、まあ教会の中でも許せないクリスチャンが多いです。まだ許せない、もう怒ってる。よくないことです。サタンはそれを分かるんですね。これはチャンスですね。なんと言いますか、すべて吐いて、もう人が、まだ、なるまでではないかもしれませんね。でも、そのクリスチャンの力もなくなるんですね。そう、これも気をつけなければならないですね。警告があるんですね。じゃあ第3のポイント、あ、ね、書いてあります。第3のポイント、盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施そうし、腰をするため自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいですね。盗むこと、しないで。I think、ね、私の日本人のイメージ、アメリカ人です。だから日本人のイメージ、台風とか地震の時に日本人はもうちゃんと並んで待ってたんですね。アメリカのニュースを見るとみんなもうお店の窓を壊してた、すべてのものを盗むでしょ。なんかそういうイメージですね。カトリーナとかそういうハリケーンの時にアメリカ人はすべてのストアのものを盗んだんですね。でも日本人のイメージはみんなちゃんと並んで、ほとんどの日本人は盗まなかったんですね。そう、私も日本の電車に乗ってバッグを忘れてしまったんですね。アメリカだったらです、多分もう戻れないですね、もうさよなら。でも戻ったんですね。そのラスト&ファウンド、終点に行って、次の日、そしてあったんですね。日本はすごいですね。でも他のもの盗みますか？時間とか仕事の時間とかね、遅く、例えば8時にスタートでも8時半に来て8時にするとか、そう、まあいろいろ他の盗みもあります。まあ気をつけなければならない。そう、自分のチャレンジは他のものを盗んでいますかとか、はい。そして何のため、そして最近ですね、のニュースですね、日本の年配たちショップリフティングするんですね。なぜ？みんなロンリーだから。刑務所にいたらなんか食べることもあるし、人間関係のコミュニケーションもある、なんかそういうそのようなニュース聞いてる。なんか 最近年配の人たちわざとスティールして牢屋に行かなければならない、ロンリーだからすごい。そして仕事のこと、何のために仕事するのでしょうか。ほとんどの私たちは自分のため、でもここに書いてあるのは施しをするためと書いてあるんですね。シェアするためですね。他の自分のためだけではなくて他の人たちまで見ないとダメ。すごいチャレンジですね。はい、次第4のポイントですね。良い言葉を使うこと、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ね、前の話ですけども、兄クリスチャンになった時に彼の言葉もチェンジしたんですね。もう特にバスケットボールとかね、やる時に、まあ、F とか S とかだだだだだ、もう期待の言葉ばかりですね。でもある時ですね、教会のメンバー、まあ、クリフホンド、もう名前でもまだ覚えてるんですね。Art, that's not Christ-like. You know, Jesus wouldn't talk like that. とか、イエス様もね、そのような話し方 しないよ。そして、まあ、兄はそこまで考えたことないんですね。でも、言われた時に、もう心の深いところまで入ったんですね。あ、そうね。そして、チェンジしたんですね。そう、だから今のようにね、話すんですね。もしかすると、まあ、分からないかもしれませんですね。でも私もクリスチャンになる前に悪い言葉ばかり使ったんですね。それ私一つの恐れがあるんですね。老人ホームに行くとですね、いい人悪い人たくさんいるんですね。私は年配になって、ね、老人ホームに行って、もしかすると昔のリチャードが出てくるかもしれませんね。汚い言葉を使うになったらですね、許してくださいですね。わからないですね。でも私もチェンジしたんですね。神様の恵みによってですね。はい。そう、でも噂話はどうですか？よくあるんじゃない？教会の中でも。それはストップしなさい。ですね。時間がないから、まあ、ペルビトへの手紙は4章の8節はとっても暗記した方がいいですね。Whatever is true, honorable, right, pure, loving, whatever is good, pure, let your mind dwell on these things. もう暗記した方がいいです。ですね。はい。はい。次、5番。ね、聖霊を悲しませてはいけません。ですね。神の御霊を悲しませてはいけません。あなた方は、あがないの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。悲しませてはいけません。聖霊様はどういうふうに悲しましますか？罪を犯すときにですね、か神様、ね、のことをもう知らん顔して、もういい、それも罪です。悲しみです。関係が大事ですね。そう、関係のためにコミュニケーションが必要でしょ。でも、ノーセンキ、もういい、もう疲れてるから、もう神様どうでもいいとか、悲しませますですね。はい。そして、聖霊様が感じるんですね。ただのエネルギーだけではないんですよ。感じるんですね。それも素晴らしい、考えたらですね。はい、そう、やめてください。そしてしないとですね、その聞く耳固くな何になってしまうんですね。そう、この関係が大事だから神様の御声を聞き続けたいですね。だからできるだけ罪を分かるときに告白して悔い改めるべきです。関係、私もその関係を大事にしたいですね。はい。そして、まあ、 ガラテの5章のところにもう書いてください。後で、ね、暗記してください、はい、そして第6のところ、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なして去りなさいと書いてありますね。まあ心の苦みを捨て去り捨てなさいですね。まあ6つのポイントがありますけれども、そうするとですね、これが長くなるからですね、一つにまとめしたんですね。心の苦みを捨てなさいですね。皆さんはどうですか。まあ許せない心もねあるから、その心は苦みのところは大きくなるんですね。暗いクリスチャンいるんですね。でもそれはイエス様のようではないんですね、はい、そしてこのリストを見ると、相手をいつもこうするんですね、壊そうとするんですね。何のため何のためにどなったりとか怒ったりとか、なぜ自分が一になるためですね。私はその人たちを、私の方が高い。でも神様は第一ではないんですね。自分が第一です。それは罪です。それは良くないことですね。そうだからそれを捨てなさい。脱ぎ捨ててと書いてあります。コロサイのところに書いてあるんですね。そして最後のポイントは、お互いに親切にし、心を優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいですね。もう何回も何回も聖書の中に許しなさいと書いてありますですね、はい、こういうふうにですね、まあ、お互いに親切することも当たり前ですね。心優しくするですね。人を優しくする。でも許しはこの3つの中に一番難しいですね。でも許されたように、それを分かればですね、許すべきです。ですね、主の祈りの中でもあるんですね。でもその人はひどいことをしたんですね。でも私たちは神様の前にもっとひどいことをしたんですね。そうだから許されたように許しなさい。それはイエス様、聖霊様の力によってできればですね、チェンジしたらですね、証になるんですね。パワーがあるんですね。神様しかできないこと。そうだからそうしなさい。ね、新しい人を来たのです。来たので、新しい人は作り主の形に似せられていまって、ますます新しくされ、まことの知識に至るのです。ですね、私たちはイエス様を着るべきです。着なさい。ですね。はい。そしてイエス様のようになりたいでしょう。私たちはイエス様を受け入れた新しいものになりますですね。高見さんの前から見るとですね。だから Wear Jesus、ね、自分ではなくてイエス様来なさいは私たちのチャレンジ。聖霊様も入ってくださったからできないと言えないんですね。それは嘘です。神様の力によってできる。でもそれだけではないんですね。教会もいる、私たちクリスチャンもいる、お互いに励まし合ったりね、兄のようにね、それはやめてくださいとかね、それも必要です。支え合う、許し合う、励まし合うべきです、ね、だから私たちクリスチャン、イエス様のようになりたかったら、このリストを聞き従ってください。お願いします。神様。